臨時会では代表質疑に、福地源一郎、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党、山中太子、日本共産党の4人が登壇し、質疑を行いました。最初に茨城自民党の福地源一郎議員が質疑を行いました。感染力が強く重症化リスクの高い変異株の感染拡大を食い止めるには、変異株感染者を早期に特定、隔離、治療することが不可欠である。検査体制整備に向けた予算確保が講じられているのか、との質疑に対し、知事は、県衛生研究所では1月25日から変異株 PCR 検査を開始しており、4月13日時点で全国の検査率は約 34% であるのに対し、本県では直近1週間で陽性検体の 50% 以上について変異株検査を実施している。県では第4波の感染ピークをできる限り抑えるため、検査体制の拡充に取り組んでいく、と答えました。次に、第4波を受け、医療提供体制の逼迫を想定し、病床確保や入院調整などを指揮する体制強化にどのような方針で取り組むのか、との質疑に対し、知事は、入院優先度参考スコアを策定し、患者の症状などに基づく入院要否の判断基準の明確化を図った。また、退院基準を満たした患者を受け入れる後方支援病院を設定し、円滑な定員を促していく。さらに、患者が急増する局面での職員の弾力的な配置など、県入院調整本部における運用を適宜見直し、体制の強化を図ってきた。引き続き体制の強化に取り組んでいく、と答えました。他に、予算編成方針、介護福祉施設退院促進事業なども質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。子どもにも感染が広がりを見せており、学校や福祉施設でのクラスター対策などに、これまでの延長線上から脱却し、より強力な対策を講じるべき時期である。感染拡大を食い止めるため、何を強化し、どのような対策に取り組むのか、との質疑に対し、知事は、医療提供体制の逼迫につながりかねないクラスター対策強化のため、発生施設の運営体制の維持や業務継続を支援する新たなチームを設置する。国立感染症研究所などと連携し、必要な知識や技能を習得するための研修会を開催する、と答えました。他に、中小企業の支援、医療従事者への支援についても質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。変異ウイルスの急拡大が懸念され、ワクチン接種を進めなければならない。また、感染ピーク時に向け、医療提供体制などを確保するとともに、相談体制の強化なども必要であるが、感染再拡大への備えにどう取り組むか、との質疑に対し、知事は、安心して接種を受けてもらうため、コールセンターの拡充や、副反応の相談などの連携医療機関を設置する。また、退院支援の強化に取り組み、今後の感染急増時においても適切な医療が提供できるよう、体制構築を進めていく、と答えました。他に、新型コロナウイルス蔓延防止対策も質疑しました。最後に、日本共産党の山中太子議員が質疑を行いました。営業時間短縮要請のたびに中小事業者は倒産や廃業に追い込まれている。県独自に協力金の上乗せを行い、飲食店以外にも拡大すべきと考えるが、所見は、との質疑に対し、知事は、飲食店以外への支援は現在、 県独自の緊急事態宣言に伴う一時金の支給を進めている。また、飲食店への協力金は県財政への負担が大きく、融資や雇用調整助成金などの総合的支援にも取り組んでいるため、現時点で追加的な支給は考えていない。県としては、迅速な支給の実現のため、効果的な広報や申請の簡素化、電子申請の活用などに取り組んでいく、と答えました。他に、検査体制の拡充も質疑しました。